TBS Podcast。 メールいただいております。ラジオネームパワーだってあの独自な発音でって書いたの。ラジオネームパワー、
はい、
さんからでございます。
あなた発音いいね。
スーさん、ミカさん、おはこんばんちは、うん、いつも楽しく拝聴しております。
ありがとうございます。
34歳見習いおばさんです。さて今回は私の負けへんで宣言を高らかにここにすべく筆を取りました。正直に申します。私はリボ払いに端を発した無計画借金が400万円ほどあり
リアル400万、
クレジットカードの返済もままならず、サラ金にまで手を出す始末です。いいよいいよ、正直でいいよ。こんな状態になっていることを友人にも家族にも打ち明けられていません。
いい人生。
無計画な借金をするのは男だけっていうのは偏見ですからね。女もすなる。現実から目をそらし続けて、私はどこかで自分自身を諦めてしまっていました、うん、コロナのこと、家族の病気のこと、この借金のこと、うん、日々衰えていく美貌つったね、あんた、うん、いろんなことに気持ちが暗くなってしまい、もうダメだ、逃げてしまいたい、うん、私の人生のピークは終わった後、何度も死が頭をかすめました、うんうんうん、そんな時にこのオーバーザさんを知りました、うん、少しでも気を紛らわせたらとすがる思いで聞いたところ、自分の中で忘れていったくらい久しぶりに爆笑、かっこ自分の笑い声を久しぶりに聞きました。
そういうの分かる。
分かるよね。久しぶりに自分の笑い声聞いたってあるよね。あるよ、そういう時あるよ。そして自分の中でこういうユーモアを忘れず柔軟に生きるおばさんになりたい、うん、という人生の希望がふつふつと湧いてきました、うん、健全に自分を客観的に笑いつつ、でも自分自身を大事にしたい、うん、そういう気持ちを取り戻せました。今はきちんと現実を見つめ直し、だらしのない自分を清算し、うん、少しずつまた経験を積んで人として成長しようと思っています、うん、借金も法律事務所にちゃんと相談し、うん、まずは計画的に返済します、うん、そうだね、うん、そうしてくれ。そして将来40、50、60になった時に、うん、スーさん、ミカさん、リスナーのたくましい先輩おばさん勢に私も胸を張って入っていきたいです。長くなりましたが、うん、こうして私に自分自身を生き直すきっかけをくれたこのラジオに感謝してもしきれません。
いい決意表明。
私は絶対に負けへんで、うん、以上、私による私のための負けへんで宣言でした。オーバー。
素晴らしい、
まあ、400万よ、なんとかなるよ。400万全然なんとかなるわ。大丈夫
なる、うん、素晴らしい開会宣言をいただきました。今
開会宣言400はいけますわよ。大丈夫ですよ。うちと父は4億ですから、こかして。
あ、そうですよね。
そう、まあ、でも4億の方がこかしやすいかもな。
400、どう、そっか。
でもほら、そう遠くはない我々の知り合いのところにも一人おまとめしたらそれぐらいあったみたいな若者がいたじゃないですか。
あ、そうですね。
でもなんか、はい、やっぱり弁護士さん頼んでまとめて、うん、
ちょっとずつね、
まとめて土曜日。はすみさん借金なさそう。ローンだけありそう。ローンだけ、うん、そうそう。だけど
ちゃんと繰り越し返済して
そうしてそう、繰り上げてね、繰り上げ、ね、
繰り上げ返済、
うん、そうだから400、うん、大丈夫ですよ。まだ34でしょ。生まれたてのおばさんだもの。
そうですよ、うん、だってここから稼ごうと思ったら何年働いて稼げるの ねえ。
もう辛くなったら勝見さゆり夫妻を見てください、
うん、
最高だよ ね、 そうね、やっぱあれぐらいの、うん、
借金からの、
そうそう、はい、借金それはエンジンっていうね。借金それはエンジンっていう
ね。ちょっとあなたのお父様は 4億円だったの。
4億動かした。でも何がすごいってさ、私絶対これ嘘だと思うんだけど、うん、4億借金というか、まあ負債があって、
はい、
最終的に工夫をしたらしいの、いろいろ、うん、交渉をしたりとか、はい、ね、で4億が60万になったって、なんか絶対嘘だと思わない。4億って60万なんないよね。
でもどういうお金の動かし方したら、
まあ、銀行から借りて4億、うん、で、まあ、4億になっちゃったっていうところから始まって、うん、で、まあ、返せない実家も取られどうのこうので、最終的に4億っていうの散ってから5年後ぐらい父親から電話かかってきて、いいニュースと悪いニュースがあると、うん、実生活で使う人初めて見たからね、うん、
どっちから聞きたいパターンですね、
う
ん、
そうそう、で、はい、じゃあいいニュースからお願いしますって言ったら、うん、4億の借金が60万になった。これ超いいニュースじゃないですか。スーパー、こんないいニュースなかなかないじゃないですか。でも飛び上がりまして、もう私それを継承するね、あれはないけれども、 借金を払わなきゃいけない理由はないけれども、でも嬉しいな、父親の借金が4億60万なんだ、うん、ありがとう。どういうテクニックを使ったのか知らないけど、うん、悪いニュースもある。
うん、ああ、聞きたい。
俺はその60万が払えないって言われて、うん、
優勝、小さく残したね、娘にね。
そうそうそう、面白いから半分払ってやった、う
ん、あ、でもいいじゃん、うん、なんか
さ、あとは自分で払えって言った。
なんか1000ピースのジグソーパズルの最後を埋めてくれっていう話じゃない。
いやいや、だけどさ、そのジグソーパズル私が作り始めたんじゃないからさっていう出来上がったこの絵なんだよって話じゃん。
でも今の方どん、
ね、ラジオネームは、うん、パワー
パワーパワーですよね。パワーパワーさんは、
いやいや、初回から変わってきた。もう一回。
パワー。
そうそうそう。
ちょっと発音良くなって
る
ん
だ。パワー。
私なりに努力してる。
ですわな。
でも、今気づいたっていうね、この、いいんじゃないですか。そうよ。ね。嬉しいね。私たちの番組、これを、ポッドキャストを聞いてくださって、はたと、ね。そして、はたと気づいて約束、うん、幸せへの約束手形を手に入れたわけですから、
今。手形怖いわ。借金持ってる人が手に入れる手形怖いわ。その手形切れる？大丈夫？切れる？その手形大丈夫？
手形っていうキーワード出てきましたけど。私、ほんと小さい頃から人の保証人になるなだけは言われてきてるから。
そうね。
そうなんですよ。ずっと言われてきてね。やっぱりこう、夫の父母のお家で、手広く事業をやってる、まあ、当園の方がいて、で、まあ、なぜか私と夫に保証人いかがでしょうみたいな。で、夫はそういうのほら分かんないから、あ、いいっすよみたいな、うん、私はもう断固として反対して、相当ちょっと嫁としては、文句を言われたと思いますよ、けどそこはやっぱりダメでした。
悲しいと思います。
はい、
金は貸すときはくれてやれ
です、うん、そういうことです。保証人になったらもう返すもんだと思わなければいけませんから。そうです、そうです、本当にね、
やっぱりね、貸すとあらバッグが新しくなっているとかねそのバッグが買えるなら少し返してくれないかみたいなあるじゃないですか
あなた人にお貸ししたことあるんです
か？バンバンありますよ。
そうなの？
全然ありますよ。
なんで貸してって言われるの？
まあ、貸してあげようかっていう人もいるし、貸してっていう人もいるし、この人ここでまとまったお金があった方がうまくいくだろうなと思うときに、まあ、だから、金貸しですよね、どっちかと。利息は取りませんけど。
なんかこう。
まあ、事業でね。
ちょっとずつ、
事業でっていうことで、はい。
でもそれはちゃんとしたパターンですね。
そうです。でも書いてこなかったことって、ない。書いてもらう、もちろん。で、借用書はどっちか買った方が書いて、いつまでに返しますみたいな感じなんですけど、金銭消費賃借契約書っていうのがあって、これはですね、当事者全員が署名捺印、まあ多いんですね、して1枚ずつ同じものを持つと、まあこうはおつにみたいなことで、でいつまでに返す、いくら、毎月、どのタイミングでとか、そういうのもがっつり書くタイプですね。はい。
なんかやっぱりこう借金の額よりもその理由とかも気になるもんね。その
まあまあでも理由が分かんない人には貸さないよ。
ね。
うん。
そうね。
でもなんか大きく貸す人は逆に、多分まあそれだけの覚悟っていうかあるから返してくると思うけど、20、30ってのは結構きついんじゃない？
ああ、そうかもね。いろいろこうやりたい。なんかこう新しいことをしなきゃいけない時期だし、生活も変わるしお金もかかるしね。
そうそう、私今30万貸してるのが1件と、でもう1件は30貸してるんだ、もうすぐ終わるね。
そ
う、もう1人の30の人はちょっとまだ返済の話だったし、本当さ、まあ、ただのさ、
すごいね、
金貸しじゃないこれね。
すごいね。
どういうこと？でもお金貸すときはただのつるっとしたぬるっとした借用書じゃなくて、金銭消費貸借契約書をですね、作ることをお勧めしますっていうのが、まあまあまあ、でも何でしょう、利息は取ったりはしませんけど、いや何があってさ、人間まとまったお金がどうしても必要なときってあるじゃん。
はい。
でいろいろ行政を頼ったりとかなんとかあっても、それでもやっぱりどうしても今ちょっとまとまったお金が必要だっていう時に、信用できる人だったら帰ってこないっていう覚悟もして貸すのもありかなっていう。
ほら、
まあまあまあ、でもそれを人にいっぱいやって結果自分が4億になったのがうちの父ですから。
うーん、うん、でもまた60にね、まあ、ね、しぼめることができますから。
そう、4億どんなマジックってレレレレレレレン
で、まあ、あなたほらいっぱい働いてるから。
別にすごい持ってるわけじゃないからね。もう全然そんなわけないじゃん、ね、いや、また働いて稼げばいいやって思える年齢だし、仕事をさせてもらって恵まれてるから運がいいんですよ我々は。
すっごい働いてますもんね。
いや、あなたもでしょ。私とあなたちょっと働きすぎおばさんでしょ。
なんなら馬の上とかで寝られるよね。
いや、まあ、なんでなんでなんでそこ。わかるわかる。あの、あれでしょ、あの、移動中でしょ。なぜ武士マインド、なぜ武士の気持ち。
ちょっとナポレオン的な。
働くおばさん、働くおばさんですよ。
でもなんかそう、貯金もしなきゃいけないしとかさ、うん、なんかその私30代の頃にやっぱりその時50ぐらいだった先輩がもうあの貯金をちゃんと始めてるって、老人ホームを買うお金を貯めてるって言ってた、
うん、高いよそれ。
そうで、そのもう50の時点でいくら貯まってるみたいな話私してて、その時30だったからポケーと思ってたけど、うんうん、でもそうだなと思って。
もう50ですよ我々、うん、ハロー50ですよ
ね。そうだね、
はい、いやー、老人ホームって検索したことある？
あるよ。
びっくりした。
高いよね。
なんかでこれ、なんかこれ国的にこれ OK なの？これ、このなんか、いや、
月々の支払いとかも高いよね。
入るのにまずうん千万で
そうなんです、
かかるとこあるじゃん、
はい、
その民営のやつ、はい、それで月々がまたすごい金額かかるじゃん、
はい、はい、
で、なんかご飯とかつけたり、なんかつけたりするとまた乗ったりしてさ、はい、あれ何ですか？
死ぬまでそれを払い続けなきゃいけないから。
あれ誰が持ってんの？ってか、なんでみんな入れてんの？みんな家を売ったりしてんの？入るときに。言うてもね、
うーん、
みんなそんな高い家で売れるわけじゃないからね。
でもその、私の先輩はもう実際に今ね、入ってるの。
おお、すごい。
そう。で、自分のお家も持って、うん、で、入ってっていう感じになって。
はあ、もう実現したんだ。
そう。
いや、いや、まあ、作るしかないでしょ。なんかよくさ、30ぐらいの時にさ、もう私たち全員で、うん、もう、老人ホーム作ろうみたいな、うん、みんなで住もうとか言ってたじゃん。
そ
うだ
ね、
で、
それがいいね。
で、一回それ落ち着いたんだけど、うん、40後半になってまた、やっぱそれしかないかなっていう。うん、
それがいいね。
公団とか買い取ってさ、
うん、
そのまま。
うん、
で、やっぱりこうジムとか作ったりさ、う
ん、でちょっとみんなで声かけ運動みたいなのできて、そ
うそう、あとね、堀井さんは、
はい、
あの発声とか、はい、朗読とかの指導をお願いします。
了解しました。
みんなこう口の方がもちゃもちゃしてきて喋れなくなるじゃないですか、
うん、
よくないじゃないですか、
うんうん、
アメンボ赤いな、
いいよ、いいよ、
あゆえを、
誤飲を防ごうね、
うん、誤飲ね、
誤飲
どうして鼻、
もう寒くないですか？
寒いですわ
ねえ、すごい寒かったんですよ、私。
昨日さ、うん、めっちゃ寒かったじゃん。
うん、
昨日、めっちゃ寒くて、脳がバグって、
はい、
ララランド見ちゃった。一人でララランド見ちゃった。
バグリ映画だから、ね、
バグリ、もう、公開して初めて見直した。
バグリ。
家帰って、
はい、
もうやんなきゃいけない仕事たくさんある。見なきゃいけない映像たくさんある。ダッダッダララダラちゃった。
でもなんか一番手軽っていうか、うん、
見た見た、
その当時見ましたよ、うん、もちろん
私さ、はい、今だからお話ししますけど、
うん、
公開当時、うん、ララランド見て、うん、号泣しすぎて映画館で立てなくなったって
あ、なんかそれもありましたね、あの
号
泣する人かしない人かっていうのは、ね、うん、
分かれたよね、
うん、ありましたもんね。
もう
なんで号泣したの？
エンディングの最後の 7,8 分 10分だけあったじゃん、うん、ほら、もし2人があのまま付き合ってたらっていうところ、まあ、ネタバレになりますけど、いうところのあの走馬灯でうわー回っちゃって、走馬灯がもうだんじり走馬灯みたいになっちゃって、もうその辺の軒下とか全部破壊してってさ、私のだ
ん
じり走馬灯によりもう脳が全て破壊され号泣して立てなくなって、一緒に行った人がすごい戸惑うみたいな、どうしちゃったのみたいな、
いろんなことを思い出すんだ、そのシーンと一緒に、
なんか自分の前の男とか思い出して、しかも結構前の男を思い出して、ギャン泣きして、それまでちょっと長いなと思って、まだ夏かとかって、冬から始まるんじゃない、うんうん、春夏、まだ夏かなんて言ってたのに、うん、ギャン泣きして、でもう立ち上がれなくなり、で帰り道、うん、同行者全然別にそんな 親しいとかっていうよりは、うん、映画よく一緒に行く人ぐらいの感じだったのに、うん、その人に3駅ぐらい歩きながら延々あの頃の私は
しこりを溶かすようにな、
全て話してしまった。今その全て話したことがただの負債になって、脅かされたらどうしようっていうぐらいの
なんで話しちゃったんだろう、
わかんない。
いやでもそうなんだね、だから一個一個ちゃんとこうストックしておける人なんですね。
ちょいであまりの寒さに脳がバグって昨日4年ぶりね、うん、2回目、うん、見たわけですわ、うん、ララランド、うん、タッタッタララトラッタッタッ
つって、うん、あれ4年前、
私たちあれから4つ戻してたの、
4年前あれ嘘でしょ、いや戻りたい、
戻りたい、ブルドッグショーとかなかったと思うよ。
いや自分のことじゃなくていろいろやり直して、
だからさ、ミカちゃん自分のことに集中しよう、全集中自分、全集中自分、あなたは自分以外のことに集中するから、
あの時ヨゼミじゃなかった、
だからさ、わかるけど、そこじゃない、そこで。今、とってもいい感じになってますから、いいんですよ、ね。
はい、
でさ、うん、4年ぶり見たわけですよ、うんうん。で、まあ何が一番恐ろしいってさ、走馬灯で走る男の顔が変わってんのね。だってもう、4年経ってんじゃん。うん、
はいはいはい、
だから、もう違う男なんですよ。
はい、
思い出すのは。
はい、いろんな人がぐるぐるぐるぐる回るんですか。
まあ、その間一つ声が終わってるっていうだけの話なんですけど。
いやすごいね。
それでぐるぐる回って、うん、でも、なんであんな泣いたのかは全然、わかんなかったです。なんであんなに泣いたんだろうっていうぐらい、キョトンとして終わりましたけど、うん、まあ、おすすめですらなと。
なんか本当、あの、時間は万能でさ、なんか、すごい経つと、あの時なんであんな泣いてたんだっけっていうことばっかりですもんね。
7なんでだよね。
そう。7なんで。
もう人生すべてが7なんで。本当に。
ののんで。7なんで。
7なんで。
そう。
7なんでとしては、ララランドどこに戻りたい？その、4年？あれほら、最後のとこでさ、あってあって、もしあのままあの、だったら、てって来るじゃん。
うん。私自分のことに関してはもう全然別にどこも戻りたくないし、ないよね、うん、もうめんどくさい、もうこのまま突き進んでいきたい、
分かる。
ただやっぱりこうこと子育てとかに関しては、うん、難しいね、こればっかりはね、
分かる。
じゃあそっちの道を行ったらどうだったか、今のような優しい子には育ってなかったかもしれないし、
そうよ、
はい、
子育てに関しては
そういうことです、
ね、そうです、
うん、
まあ、やっぱりね、
そういうことです。
いや私もあの死んだ母親の治療方法とかさ、
そうだね、
あそこで戻ったらもうちょっと知恵があったら違ったり、ね、でも分かんないんですよ、それも
分かんないんだよね、
7なんでですよ、もう大体人生、うん、
いい言葉聞いた、7なんでです
よ、ララランドからの7なんでですよ。いやでもさ、いいですか、
うん、
スーさん、ミカさん、大変です、おばさんネーム、ページがうまくめくれない、ダンスはうまく踊れないみたいに言うな、わかるけど、47歳女性、スーさん、ミカさん、大変です、
はい、
今朝12月15日の NHK ラジオで鬼滅の刃人気について取り上げられていました、
はい、
そこではなんと鬼滅の刃テーマはレジリエンスであると言ってました、何度でも立ち上がる主人公の姿が、こらこら、コロナ禍で心が折れそうになっている人々の共感を得たそうです。つまり鬼滅の刃は負けへんで、オーバーザさんは炭治郎と共に鬼を退治していたのです、
うん、
宇宙船だけでなく無限列車にも乗っていたのですね、すごい、これからもオーバーザさん楽しみにします。
嬉しい、
パクられました、パクられました、
とうとう私たちがあの興行収入1位になるはずだった、ね、
あれさ1位直前になったらさ、はい、ジブリがバーン乗せて、あれいい、あれあの王者のあれすごくない、怖いわ、
ジブリは最高です、
ジブリ様
は最高です。
鬼滅の刃は鬼を退治する、ね、私それしか知らない、あなたの知ってる鬼滅の刃いきましょう、う
ん、鬼滅の刃目が飛び出すんでしょ、
待って、鬼滅の刃ってまず最初に目が飛び出す出てくる人いないから、で待って、目が飛び出すって何、
えこのビョーンってなんか、
そんな、鬼滅の刃って目がビョーンってビョビョビョーンとか、そう、そういうあれ、
誰か言ってた
ってか漫画
だから子供に見せられないって、
あ、目が飛び出すから、炭治郎主人公、主人公、はい、他の人の名前言ってみよう、
炭治郎、
うん、
炭治郎の方か、
うん、
でも私これね、ナレーションで何回も読んだんだよ、
嘘、そうでしょ、そうだよ、
なんだ
っけ、面白くしなくていいよ、
亀
ダメや炭治郎みたいな感じです
けど。ちょっと違うと、ちょっと違う。あとほら、
ねずこ。あ、ねずこは知ってるのよ。
竹口に加えてるさ。
あ、それはだからその、絵を見ないで読んでるからなんでしょ。
絵を見て読めよ。絵を見て読めよ。口でね、口元でね、やっぱりこう。でもさ、もうなんかこういう時にさ、思うわけ。よくさ、おじさんとかおばさんとかがさ、我々が若い時に、若者のこういうカルチャーがわからないって言って、はいはい、半分半笑いしながらひどい言い方して、
そう、ね、そう、だから見ないとダメなんだよ。蹂躙
してよくないなと思ってたんだけど、はい、この年になると、この年となってみると、うん、そこには気をつけなきゃなと思いつつ、マジでこんなにわかんなくなるんだなと思って、うん、あの時のじいさんばあさんの気持ちもよくわかる。こんなにゴリ夢中になると思わなかったよね。
だってあなたの、鬼滅の刃の話教えてよ。
いや、だから、鬼を滅するための全集中ですよ。で、禰豆子と、
それ、じゃあ、耳に入ってきたワード繋げてるだけですよね。
違う、でも、私すごい一個あって、鬼滅の漫画もアニメもちょっと今、どうしてもちょっと難しいなと思うのが、一人、黄色い髪の毛の、黄色とオレンジの髪の毛の猫みたいな人いるじゃないですか、鬼滅。ね、煉獄京次郎さんって人がいるの、今スタッフに調べてもらったんだけど、はいはい、猫ちゃんみたいな、こう、は
い、
黄色とね、
お水っぽい頭、そ
う
そ
う。で、これが、今なんで私が、猫って言ったかっていうと、うん、
おばちゃん。
昔ね、大学の時に習ったんだけど、うん、画家の人が、どんどんこう、精神の病んでいくと、うん、自分のうちの猫の絵が変わってくっていうのがあって、もともとこういうふうに書いてあるんだけど、猫なのね、普通、ね、それがだんだんこうなってって、はいはい、こう変わってって、こうなってって、そう。
天描画みたいな。
最終的に天描画みたいになっちゃうよって、はい、ルイス・ウェインっていう人なんですけど、はい、うん、ルイス・ウェインの猫の絵っていうのが、作品遍歴があるんですよ、うんうん。で、そのうちの3つ目くらいの猫に超似てんの。煉獄さんが。
本当だ、
ね。でもそれでなんか思い出しちゃって、うん、はい、出た、ババアのお家のないつまんない話。終わり。
思い出して
。思い出して言いたいこと言っただけ。
いいのよ、鬼滅の刃はね、うん、もう本当にね。
触んない方がいいよ。
そう、うちは、よそはよそだから。
そう、っていうか、ね、やっぱりそこで分かったふりしたりとか、うん、その分かんないのに、石彫のこと言ってマウント取ったりとかは良くないから、うん、でも本当に。
結局だから、鬼退治をして。
なんでまだ言うんだよ、分かってない
の。鬼退治をして宝を手に入れるって話でしょ。うん、そう、
宝？宝は手に入れない。それは桃太郎じゃないの。ね、鬼を退治して、あれ
宝は手に入れた桃太郎。別に手に入れてないでしょ。宝は。
マママジで。たったたららたたたた。なんで
米が運ばれてきたんじゃない。
桃太郎は、桃太郎は鬼を退治した。
うん。
でも、宝はない。で、だから宝のためにやるとかじゃないんだって。
そうなんだって。
私たちだってそうじゃん。
そう、もう、私たちも本当にもう宝のためにやるとかも、なんかだんだんなくなってきたね。
そんなモチベないじゃん。
本当にそうですね。うん、本当にそうです。
私たちの鬼退治はね、宝のためじゃないのよ。
いや、もう。
バウンティーハンターじゃないの。
いや、なんか、あとこれ究極はやっぱりあなたもエッセイに書いてましたけど、ほら、うん、私たちサーカス見に行ったじゃないですか。
行った。久米さんとでしょ、
ね、うん。でさ、あの時さ、やっぱまだ私たちほら、この仕事が何かにつながるとかさ、うん、この仕事で評価されたいとかいう気持ちがまだやっぱりあるわけじゃないですか、うんうん、で、なんかサーカスのお兄さんたちを見てて、私がこの人たちこんな毎日一生懸命やってて、うん、やっぱりテレビに出たいとか、うん、なんかチャンスあげたいなみたいな話を私がポロッとしたら、なんかあなたが、いや、この人たちは毎日こうやって自由に縛られることなく芸の道を、うん、にかけてやっていくっていうこと自体が価値であって、うん、別になんかどっかで光を浴びようとかそういうことじゃないと思うよってあなたが言っていて、うん、
覚えてる。
そうだなと思って、うん、だから究極なんかそこなんですよね。
そうです。やっぱり、うん、誰もが有名になりたいわけじゃないし、うん、誰もが豪邸に住みたいわけじゃないし、うん、誰もが人の上に立ちたいわけじゃなくて、うん、そこを目指せっていうようにお尻を叩かれがちだけど、うん、最終的には我々野良おばさんとして、うん、野良おばさんとして自由に 自分のやりたいことを自分が納得するクオリティでやっていくっていうことが何よりも大切じゃないでしょ
う。今ちょっとこれがほら地上波につながればとか、
まあね、
なんとか
ちょっとしたね、あの、
なんとかすればみたいな気持ちはありますけど、こっから本当にそういうこと抜きに喋れるっていうのがいいと思いますよ。
思います。やっぱりね、無視ではないんですよ。別に無視無欲とかいうことではなくて、なんだろう、上を目指せば目指すほど、その上には上がいるっていう。
ああ、すごいわかる。
そう。なんか私、昔、ちょっと規模がでかすぎて、パーンとした話があるんですけど、ちょっと上の先輩が独立して、もうとにかくがむしゃらに働いたんだって。で、1億円持つ人になろうと思って、もう本当に働いて、生活費を抑えて、で、仕事で当てて、1億、会社のお金としてね、軍資金を持ったわけですよ。内部留保。で、1億持って、たらご飯食べたりとか会話をしたりする人たちが3億持つ人になるんだって。
あ、
で3億持つ人になると
果てしない、
今度5億持つ人が出てくるんだって。そうで、はい、常に何かに追い立てられるっていうことに気がついてやめたっつってた。別にそう、よくよく考えたら頑張りのシャクルとしての1億っていうのはあったけど、じゃあ必要な1億なのかって言われるとっていう話だし、1から3、3から5、5から10ってなるわけじゃん。
なんかさ、そう、ゴールがあってそこに向かっていって、こう手が届きそうですごい頑張るわけじゃん。そう、3億から5億、5億から10億って、なんかさ、ちょっと話変わるけど、この前私伊集院さんが呼んでくださって、
そうよ、
はい、山根さんっていうアナウンサーがいらした時に、ちょうど朗読だし堀井さん呼んだらって伊集院さんがおっしゃってくださって、私そのパートナーの柴田さんの場所に座らせてもらったんですけど、なんか目標だったし、若い頃、ああこの人たちの読み、なんか何人かいてね、鏡さんとか NHK で、私が絶対にできなかった読みをしてる、こう低い低音でみたいな人たちがいて、あ、ここに、ここを目指してここにたどり着けばなんとかなるなみたいな思って、まあ何十年もやってきたわけじゃん。でこの前座った時に、なんかまあ目標であったし、私もそれなりに今頑張ってきてるんだけど、あ、すんごい先にいると思ったの、まだ。
ああ、なるほど。
すんごい先にいると思って、でもそれがめちゃくちゃ嬉しかったの。
はい、
なんか、
はい、
あ、この人は目標だけど多分一生この人には追いつかないんだと思って。
うん、北斗七星みたいなもんですね。
そうなの。だから、なんか変に手に入る目標とか尊敬する人よりも、もう本当にもう手に入らない人の方が、なんかこう、価値があるというか。うん、
さあ、おばさん、うまく締めらんなくなってきました。思ったことを言ったら。
意味があるなって。
いいこと分かる。
意味があるなって思った。
ここで締められると。
いや、でも本当、すごい離れてる人の方が、こう、いいなと思った。
近いと思ったらそんなことないと。マイケル・ジャクソンだってことですよね。
ちょっと分からないけど、ごめん。世界が近いすぎて。
習志野市ドクピノコさんからいただいています。40歳女性の方です。スーさん、ミカさん、おはこんばんちは。40歳のフレッシュおばさんです、第11回で VIO 脱毛したら経血が思いもやらぬ方向へ流れるようになったというお話がありましたが、私は脱毛して以来おなが、おならが体の前の方に出てくるようになった。
面白いね。
おならが体の前の方に出てくるようになってしまいました。どうやら毛が生えてるときは毛が、おならが前に出てくるのをせき止めていたようです。だからといって特に不利益もないのですが、亡くなってからの毛の役割が分かり、ゴンギツネのごとく、毛、お前だったのか、
ね、
と思いました。
なんでみんなこんな上手なんだろう、描くの。
こんな話だけではなんなので、生理用品や化粧品代など、女性のみにかかる生活コストのことを英語でピンクタックスと言うそうです。無駄毛の処理にかかるコストをピンクタックスと言えそうです。毛から自由になりたいのにお金がかかるなんてやりきれないですね。おならが前に流れてくる。
ああ、そうですか。いろんな。
臓器前肢だったってことだよね。
あ、そういうことですね。
そうだよね。
そよ風の。
そうそう、そよ風の臓器前肢って聞こえはいいけどさ。でもさ、おならを、したらボコって前に来ちゃうってこと。
ちょっと体験してみたいですね。それさ、やったことないから。
本当にさ、ピノコみたいにさ、ピューって上がっちゃう。ピューってお尻がね、あっちゃっぷりけみたいにピューって上がっちゃう。お尻さ、 おならが前に来るってすごいね。
なんか前回ほらお話ししてくださったメールでくれた、うん、あの白髪になると VIO ができないっていうのもできない。
あれ勉強になったね。
勉強になりました。
いや、あのさ、やっぱりさ、 VIO の心得みたいなのみんなから募集しようよ。
そうですね。
やったけどこうだったよって、はい、そのまあ経血もそう、はい、おしっこもそう、
はい、
飛び散る方向がおかしくなったっていう人、はい、あとはその白髪が反応しない、うん、おならが前に出てくる、いろいろ絶対に病院のサイトでは見れない体験なんですよ。
素晴らしい。だからちょっとそういうのまた、その離婚の話もそうだし、
そう、離婚の話
もそう、今まで私たちがなんかこのポッドキャストでやってきたことを、うん、人生の後始末っていう本で出しました。
いやいやいや、もう、ちょっと待って待って、それ死んだ後にやるやつじゃん。人生の後始末は死んだ
で、人生の後始末のハウツー本出しましょう。
いや、石の裏をひっくり返してみたらってのはどう？
どこと、どこと、
大きな石をひっくり返したら虫がわらわらわらわらって、
まあ、ごめんなさい。今ね、もう次のスタジオここ使うんですって。今ね、年末だから、ちょっとあの、忙しくて、私たちね、まだ肩身の狭い身分なんで、こんな地上波にね、ちょっとね、やっぱりね、地上波優先なんです。
といったところで今回はここまでにしておきましょう。はい、オーバーザさんでは皆さんからのメッセージをお待ちしています。
はい。アルファベット小文字で OVER ですね。over@tbs.co.jp over@tbs.co.jp でお待ちしております。
それではまた金曜日の夕方5時、オーバーザさんでお会いしましょう。ここまでのお相手は、
はい、TBS アナウンサー堀井美香と
ジェンスーでした。
オーバー。
TBS Podcast。
もっとプールのスポットライト、誰一人取り残さない社会をキーワードに、ゲストをお招きしながら勉強するやつ、みんなで考えていこう、スポットライト。
毎週日曜夜11時配信スタート。